がいきなり認知症だっていうふうに決めつけるんじゃなくて、うん、そういうまあ何か元気じゃない他の理由を探すということはまずとても大事なアプローチですよね。でそれをクリアした上で次がいよいよ認知検査というような話になってくるんですよね。
認知機能検査は非常に大事な検査で、簡単なものだと5分から10分程度患者さんにお伺いすることでですね、チェックできるものです、うん、そういったものの例えば点数、そして、まあ、例えばうまくいかなかった部分を細かく見ることである程度認知症のタイプを類推することができます。その結果をもとに例えば詳しいお話しする検査をするか、もしくは画像の検査に進むかということを、まあ、数値を見せながらお話しすると検査は次に進めやすいように思います。
最初にお話しあったように認知症の方っていうのは自分の記憶が曖昧だったりっていうところをこう隠そうとするっていうところがあるじゃないですか。こういう認知機能検査をやってる時って結構質問が決まってるじゃないですか、はい、いろんな計算の質問であったりとか、はい、短期記憶のって言って、はい、ものをね、3つの名前を覚えていてちょうだいとか、はい、そういうのって、多分最初問診の時はご家族の存在すごく大きいですけど、そういう場合は患者さんとマンツーマンの方が本当はいいわけですよね。やっぱ家族に見られてるとか、そういうふうな中では緊張してね、試験受けるの嫌です
よ、ね、そう
やっぱそういう配慮もやっぱされてるっていうことですよね、
は
い、
外来の場合はですね、基本的に別室に行っていただいて検査を受けていただくこともありますし、例えば慣れてきてご本人さんにご家族さんも一緒でいいですかっていうと、いいところを見せたくて本人としてはこう一緒にやってくれることもあります。 なので基本的にはお一人で1回目を受けていただくのはその通りです。
なるほど。ついつい試験となるとね、先生、目の色が変わって家族もそのままを見ていただきたいはずなのに、おじいちゃんちょっと事前に野菜の名前言っておこうかとかね、
そう
ちょっと、果物の名前を言っておくとかね、
今日のサラダは大根にする、キャベツにするとかっていうね、あらかじめなんかいろんな
やっちゃいますダメですね、これはちゃんとシンプルに見ていただくということで、
ありのままを、
じゃあ、あまり家族の介入がない状態の方がいい場合もあるということですね。
家族さんの介入がない方が
なるほど。
その他、血液検査や画像検査なども行われるということで、
はい、血液検査は例えば甲状腺というところで、ホルモンが低下しているとですね、一見認知症のように見えてしまうとか、あとはビタミンの摂取が足りない方なんていうのは、認知症のように見えたりもするということがありますので、血液検査で、その全身の状態を把握するということが必要だと思います。その他には頭の画像の検査でになりますと、例えば脳の痩せている萎縮している部分を見ることによって認知症のパターンをある程度分類することができます。
特徴的な痩せ方っていうのがあるんですよ、脳
ね、
でそれで画像検査から、この人はアルツハイマー型かなとか、あるいはちょっと脳の中にお水が溜まっててそういう症状出てるような場合もあるんですけど、そういうお水が溜まったパターンかなとか、いろんなことが実は情報がたくさん得られるんですね、画像って。
岩手医大には優れた MRI があるんですよね。
はい、MRI、内丸メディカルセンターには MRI がございますし、必要に応じては矢幅の医大の方に行っていただいて脳血流の検査を行うということも患者さんに説明して行っています。
7テスラってやつですか？
あれは、まだけど臨床機じゃないので。
ああ、そうなんですか。そう。じゃあまだそれは、
それは使っておりません。
実際の臨床の場では3テスラとかっていう、そういうところまでは今使ってますね。
でも血流まで見えるんですね。
そうですね、矢幅の血流検査であると、例えば特徴的な部分の血の巡りが悪いっていうことを確認することもできます。
例えばその段階で脳の別のものが見つかったりとか、
そうです、
絡んでいく場合も出てきますよね。
あります。私なんかもよくちょっとなんか急に認知が落ちたっていうことで、来られた患者さん見たら脳腫瘍ができてたとかですね、そういうふうな場合もやっぱりありますね。
その画像検査というのは欠かせないものなんですね。
はい、
その他
髄液を取ったりとかっていうのも、
そうですね、髄液を取るのは非常に限られたことになりまして、一つは ね、診断に迷うものに行う場合や、あとは若年の認知症の方の初期で症状がわからない場合に、これからどの病気に変わっていくんだろうというパターンを確かめる場合があります。
髄液を取るとそういったものが見えるということなんでしょうか。
そうですね、
除外診断的な感じのニュアンスも強いですから、ね、例えば炎症があって、髄膜炎とか脳炎とかそういうようなものが原因で、それは写真で写らないわけですよね、カード、でも何か認知の機能落ちてそういう髄液の性状を見てそういうのを調べてみたりとか、そういうことなんでしょうね。
もありますね、その通りだと思います。
髄液というからには背骨というか、はい、
横になっていただいて、体育座りをして横になっていただくと、
はい、
でその背中の腰のあたりから、局所麻酔をして針を刺すということに検査になります。
なるほど。入院ですか。
多くは入院でありますが、必要に応じては外来で行うこともあります。
今ちょっと若年性というお話がありましたけど、若年性の認知症、
はいはい、
通常あれですよね、アルツハイマーって言ったら65歳以上とかっていう。
そうですね、実は私今若年性とさっき申し上げたんですけれども、若年性認知症っていう言葉が正しいかどうかというと微妙なところでですね、一応18歳から39歳までに発症したものが若年期認知症というふうに言われていて、40歳から64歳に発症したものを初老期の認知症という、これらを若年性の認知症というふうに言われるいうことになっております。でそんな中で多くはですね、50代の後半から62、3歳の方で受診されることが多くてですね、その場合にやっぱりこう未来がある場合にですね、診断を間違ってはいけないということで、除外診断も含めて髄液を取ることがあります。
なるほど、なるほど。
こういった項目で診断がつくということなんですね。
そうですね。
さあ、いよいよ治療方法、はい、ここがとても興味深いところですけれども、はい、あるのかないのかというところは実際どうでしょうか。
非常にこう難しいところなんですけれども、認知症を根本的に治すという治療は実は現在の段階でまだないと言わざるを得ません。昨年にある会社からそのアルツハイマーの治療薬ができたというふうに、アメリカの方で承認されたっていうのがニュースになったのをご記憶されている方もいらっしゃるかもしれませんが、それはアルツハイマー型認知症の原因であるアミロイドというものにを標的にした治療薬ということで少し話題にはなっていました。逆に言うと、それまでそういった原因となる物質を治療するということができていなかったということも、裏返しになるわけですね。で、今まで行われていた治療というのは進行を遅らせて脳を守るという治療に限定されていました。
よく巷ではというんでしょうか、早いうちからこの薬飲んでおいた方がいいよとかね、そういうことで飲んでいらっしゃる方々いるんですけど、実際そういう薬はある。
ですね、アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症に対して現在保険適用のあるお薬が あります。でそういったものを使うときに、やはりこの進行してから使うよりかは、その初期にから使ってしっかり脳を守って差し上げるということが重要だとは考えています。ただ年齢層の物忘れの方がそういった認知症のお薬を飲むことで認知症にならないということは確認はされていません。
副作用はどうですか。
例えばお薬にもよるんですけれども、一般的なものとすると食欲が低下したりとか、あとはその元気を出すタイプの方向性のお薬があるんですけれども、そちらは元気が良くなるのの裏返しで、その怒りっぽくなるのが目立つということもあります。一方で怒りっぽさが目立つタイプの方に使う場合のあるお薬は、こう少しおとなしくなってしまったり、眠気とかふらつきが出るなんていうような副作用も確認されています。
ということは、全く症状がない人が例えばもう50になったから予防的に飲み始めようというものでは
ないということですね。
ということですね。
あとはその、まあ、外科の方からちょっと補足というか付け加えると、その画像検査の話もちょっと関係するんですけども、さっき脳のお水がちょっと溜まりすぎちゃってとか、あるいはまあ何か怪我した後にの、まあ、よくは膝ぶつけた後に膝にお水が溜まる人がいるように、ちょっと頭ぶつけた後しばらくしてから脳の表面に血が溜まってくるような人ってもいるんですね。血のようなお水のような、そういうのが圧迫しててそういう症状出てるような場合があるので、そういうお水の問題であったりその怪我の後遺症であったりという場合は、まあ、一見認知症のような症状なんですけども、そういう治療を受ければそういう症状が取れるっていう場合もあるんですよ。今石塚先生おっしゃってたのは、そういうものが除外されて、いわゆるその脳 の, その異常なタンパクが蓄積する、そういう脳 の, その萎縮というものに関わるような、はいはい、そういう、まあ、認知症に対する、まあ、それを予防する薬っていうのはないということなんですけど、まあ、その脳を保護して少しでもその進むスピードを緩やかにしてあげようというものはあるので、時速40キロで進む車を20キロに下げるという、そういう薬というものもあるということなんですよね。
それはでもお願いしたいですよ ね, ね、なるほど、先ほどこうビタミンを取ったりとかっていうのもありましたけど、ビタミンというのも大きくこう何でしょう、脳に影響するんですか？
ですね、ビタミン B 群に関してはですね、はい、まあ、神経の保護等に関係する作用もあるというふうに言われています。例えばこのとてもたくさんお酒を飲まれる方で、あまりそのおつまみとか食事を取らないでお酒ばっかり飲んでらっしゃる方というのは、例えば B1 が欠乏するとウェルニッケ脳症という病気になって、
ドキ、まあ、
認知症を発症するような場合もあります。のでこういったものもその食生活とかを伺いながら、血液検査でビタミンの値が低くないかどうかというのを確認したりもしています。
薬がいろいろな、まあ、薬で試されたり、ね、その進行を少しゆっくりにしたりという薬あるけど、まあ、基本的になかなかこう根本的なこう治療が、治療薬っていうのがないような場合は、いろいろなこうその他の症状、中核症状とかそういうものに対するいろんなアプローチっていうものが必要になってくると思うんですけど、はい、その辺を詳しくちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね、薬物療法としてはですね、その周辺症状 BPSD としてイライラしたりするようなものに関して漢方薬を使ったりとか、この眠れない方に対しては少しこう睡眠の質を改善するようなお薬を使うというようなこともあります。なのでそのお困りの症状、ご自身あとご家族さんお困りの症状をに対してさまざまな二項認知症薬だけじゃない治療薬でアプローチすることもあります。一方で重要なのはですね、非薬物療法として環境を整えるということも非常に重要になってきますので、そういった治療が必要になります。
結局薬だけということじゃなくて、その周りの、そのいろんな心理面でのアプローチとか、はい、その患者さん自身 の, そのあるいはそのご家族、はい、介護者皆さんを含めた、はい、その総合的な、まあ、そのアプローチというものが必要になってくるということなんでしょうね。はい、
患者さんとご家族さんの生活を良くするために、まあ、お薬を使ったり指導したりということをしております。
なるほど。
いや3週にわたって、その、もう石塚さんも一シーと呼ばせていただ
き、一シー、
二シートークはとても面白かったです。一シー、二シー、
うしーシーです。
もうあっという間に時間になってきたんですけれども、予防、そして岩手県の人たちはこのようにというようなお話を最後に伺いたいなと思うんですが、は
い、僕、まあ、治療法がない、認知症が治療法がない中でですね、最近特に重要と言われるのが認知症の予防ということになっています。でその中で今一番注目されているのは運動療法ということがあります。まあ、いくつか報告があるんですけれども、1週間に90分以上の運動習慣があるというのが一つのポイントになっているようでした。で例えば1週間90分を7で割ると1日13分くらいなので、1日15分程度のお散歩をするということが認知機能の維持にこう関連するという報告がありました。
なるほど。
そういったものを結構お勧めすることが、
有酸素運動ってやつですか？
そうですね、激しい運動というよりかはゆっくりの運動で酸素取り込みながらがよろしいんだと思います。
はい、
そういったものとか、あとは高血圧の管理 糖尿病の管理も認知症の予防につながるという報告が出ているので、頭だけじゃなくて体全体内科的な治療をしっかりするということも認知症発症もしくは進行の予防につながるというふうに考えられています。
はい、さて石塚先生は普段内丸メディカルセンターにいらっしゃるということで、何か上手なかかり方というのはないでしょうか。このままですともう殺到しますけれど、どうでしょう。
いえいえ、内丸メディカルセンターの外来はですね、専門外来になっておりまして、なかなかたくさんの患者さんを見ることが難しい状態になっています。でその中でですね、岩手医大の方で認知症疾患医療センターというものをやっていまして、はい、内丸の専門外来には直結しているわけじゃないんですが、そちらの方にご連絡をいただくことで、例えばご心配なことを相談していただいて、専門医の受診が必要なものがあるのか、かかりつけの先生とのご相談で解決するものなのかということを、係員がの話を聞いてですね、適切に対応するようなシステムがあります。なので岩手県の特に盛岡市の場合には基幹型の認知症センターのホームページもございますので、ぜひそちらの方をご覧いただきながらご連絡いただければ、スムーズな受診、適切な対応につながるんじゃないかなと思っております。
岩手県認知症疾患医療センターっていうのが名称ですね。
はい、じゃあこれはもう覚えておきたいですね。
そうですね。
あとかかりつけの方がいる場合、いない場合も、もちろんあって、はい、そういう場合にも岩手県認知症疾患医療センターが活躍してくれるっていう。
そうですね、はい、我々もその中で携わっておりますので、必要なものは内丸の外来にも来ていただくことも多々ありますので、はいはい、ぜひご相談ください。
気軽な相談窓口センターですね。じゃあね、
そうですね。